皆さん、こんにちは。タカパイです。
ビジネです。
ワークインプログレスはテクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、始まりました。
はい。
最近はどうですか、ヤギさん。元気ですか？
最近ですか？
はい。
最近、元気ですよ。最近元気ですよ。
あ、それは良かったです。
最近、
はい。
僕もともとジムで筋トレを週末にやってるんですけど、ちょっと汗を流すのはどうだろうかって思って、ランニングも始めたんですよ。
おお、なるほど、なるほど。
そしたらまあ、やっぱ汗流すといいっすね、なんか。なんだろう。なんだろうな。多分なんかこれ科学的に多分あるんですけど、ちょっとリラックスできる気がする。
ああ、なるほど。確かにちょっとわかる気がする。実は僕もランニングを始めたんですよ。
存じております。ツイッターで。
はい。僕もランニングを始めて、まあ3キロぐらいしか走ってないですけど、週3ぐらい走ってて、確かにスッキリもするし、なんか睡眠の質も若干いい気がする。走った、その日
おお、
の。
そうなんですね。
うん。
なるほど。僕も3キロぐらい、まあ、僕、走るんじゃなくて、正確には歩いてるんですけど、ジムって傾斜をつけられるんですね、そのランニングマ
はい
シーン。
はいはい。確かに確かに。
で、なんか走ると、なんか、ちょっと、膝への負担が心配っていうか。
いや、それ、確かに。僕も膝来てますよ、結構。
なんで、傾斜で結局その汗かくかどうかって心拍数がどんぐらい上がるかに依存するんで、傾斜をうまくつけると、体上は別に激しい動きしないんだけど、心臓だけに激しい動きをさせることができるんで、なんかそれでやってます。
すごい、科学的だな。
で
それで
も、
も結構汗出
なんか
てきま
ジム
す。
の便利なところ。めっちゃ出ますよ。
あ、そうなんだ。いや、でも走っててなんか感じるの、僕は外走ってるんですけど、やっぱなんか気温によって走りやすさ全然違うなと。まあ当たり前といえば当たり前なんですけど、
確かに。
涼しい日はめちゃくちゃ快適に走れるけど、やっぱ暑い日はめちゃ疲れるなと思いましたね。
確かに確かに。いや、そうっすよね。今の季節とか、結構きついかもしれない。
あと走ってる人は結構いるっていう気づきを得ました。
なるほど。
前からいたのかな？コロナが始まってから増えたのか、前からいたかちょっとわかんないですけど、4、5人とは絶対すれ違うんですよね。
でも自分が、やっぱり同じことをするようになると、同じことしてる人に注意が行くっていうのは、なんかある
ああ、
気が
そ
し
れ
ます。
は確かにあるかもしれない。あるな。
外走るので大変だなって思うのが、ルートをどう決めるのかっていうのが、難しいというか、一個決めなきゃいけないことじゃないですか。
確かに。
それって、高橋さんどうされてるんですか？変えてるんですか？それとも固定でなんかどっか。
毎回固定ですね。
なるほど、なるほど。固定なんですね。
なんか隣の駅、最寄りの一個、隣の駅まで走って、そっから最寄りの駅まで行って、D に帰ってくるみたいな。
なるほど。
大雑把にそういうルートでなんか走ってますね。
なるほど、なるほど。
で、ちょうど3キロぐらいなんで、ちょうどいいかな、みたい
なるほど。なんか以前なんか自分も実際に走ってたときは、確かなんかアプリがあって、ルートを設定すると、その距離を測ってくれるアプリがあって、なんかそれで、なんか3キロになるように、3キロとかまあ設定したものになるように、なんか、毎回自分は変えてて、
あ、すごい、変えてたんですね。
なんか飽きちゃうから変えてたんですよ。
はいはい
では も
いはい。
すごい大変でしたね。
そうっすよね。
固定の方がいいかもしれない。
いや、そうっすね。皆さんも家にこもってばっかりじゃなくて、ちょっと、あれですね、外に出るなり、運動すると、多分スッキリすると思い
そうですね。なんか、
ます。
ただなんか、自分の場合は、ちょっと痩せてきてしまって。
あ、そうなんですか。でも八木さん結構プロテインとかも取ってましたよ。
そうですね。プロテイン取ってるんですよ。なんか、結構そのカロリー消費が自分は早い方なんで、なんか、痩せちゃって、で、マネージャーに心配されるっていう出来事がある
あ、
な
マ
ん
ジっ
か、
すか、そんなに。体調的には大丈夫なんですか。
体調大丈夫なんですよね。多分走ってて。
それで普通に痩せちゃったみたいな感じですか。
そうですね。痩せちゃいました。そうなんです。もっと食べないといけない。走ったらもうカロ
確かに
リーを
確
取ら
か
ないといけ
に。
高カロリーでも。
そうっす、ぜひ。
はい。
ハンバーガーと、
はい、
二郎ラーメンと、ね、カレーとかをループって感じですかね。朝マックで昼はカレー食って夜二郎で締めるみたいな。それを週3ぐらいでやると多分いいかもしれない。
結構、一個一個は普通に美味しいやつですけど、大変だな。普通に毎日続きは大変そうだな。
確かに。辛そう、毎日。
二郎を並ぶのもちょっと辛そうですね。今、家で二郎食べれるのかな？
いや、でも二郎テイクアウトやってないんじゃないかな。
そう、
二郎系ならいくつかやってそうですけど。
ああ、なるほど。
本茶の二郎は多分やってない気が。
なるほど、なるほど。
うん。
高橋さん、二郎に行ったことがありますか？ラーメン二郎。
ありますね。僕結構好きですよ。
おお、あ、そうなんですね。
はい。
そうか。
そう、
ね。それはなんか、家の近くにあったとか、そういう感じですか？
ああ、でも新卒の時に、
はい、
僕
は
練馬の隣の桜台っていう駅に住んでたんですけど、
うんうん、
桜台に二郎が1店舗あるんですよ、
はい。
桜台駅前店っていう。
本当だ。
うん。なんでそこはよく行ってて、
はい、
で今はまあそこに住んでないんで、
はい、
近いのが新宿の歌舞伎町の二郎とか、なんで、はい、そこに行ったりしてましたね。うん、
なるほどな。なんか自分は一回しか行ったことなくて。
はいはいはい。
その、大学生の時に、あの大宮店に行ったんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
はい。大宮って今あるのかわかんないけど、まあ、とりあえず行ったことがあって。
うん、
でそこで、多分店舗にもよるんですけど、その友達と喋りながら食べてたら、
はい、
食べることに集中しろって言われた記憶が。
いや、それは二郎あるあるですね、多分。
あるあるなんですね。
うん。
そうか。親ってんだけど、
はい。そうですね。もう次のお客さんの麺が茹で上がっちゃうんで。
はい、あ、なるほど。
そう、どんどん入れていくんですよ、あれ。
うんうん。
このぐらいで食べ終わるだろうっていう想定で作ってるんで。
はい、なるほど。洗礼を受けましたね。
そうですね。だから食べるの遅いとかもあると、
はい。
言われますよ。まあ僕はなかったですけど、なんかその、店内でちょっと食べるの遅い女性が、だったかな、
はい、
書いて、
はい、
すいません次のお客さん来るんでいいですかみたいな感じで店員さんから声かけられる。
すごいなんか、はい、流れ作業ですね。その
そうですね。
お客さんも巻き込んだ、
うん、
なるほど。
そういうのでちょっと行きづらいっていうのはありますよね。なんか最初の人は行ったことない人は怖いとか、なんか、
まあ、確かにちょっと、はい、
うん、呪文も唱えなきゃいけないんで。
呪文、あ、呪文、
トッピングの呪文を唱えなきゃいけないん
で。なるほど。確かに、クロートになってくると、それもあります。
うん。
そうですね。なんか、大岡山には、二郎系のラーメン屋さんあって、
うん。
りょうがっていうラーメン屋さんがあるんです。めちゃめちゃローカルトークなんですけど。
はいはい。
はい。りょうがっていうのがあるんですよ。
大岡山、りょうが。
でも、一時期の、
うん。
週5ぐらいで食べてたことありましたね、りょうが。
マジですか。いや、美味しそう、普通に。今ちょっと写真を見てますけど。
量が美味しいんですよ。
うん。
はい。まあ、岡山に降り立ったらぜひ。
いいっすね。つけ麺も美味しそう、普通に。
あ、そうなんですよ。そうなんですよ。つけ麺うまいんですよね。
うん。
うん、
いいな。
そう。
いや、そうっすね。もうちょっと大岡山に飲みに行って、でも飲みに行った後の締めでこれを食うのはきついかさ。飽きそうだな。
きつそうですね。ちょっと、そうだな。
それきついな、ちょっと。普通に食べていこう。
はい。
はい。はい、ちょっとラーメン話で盛り上がってしまった。
はい。じゃあ、メイントピックの方行きましょうか。
はい。お願いします。
はい。はい。今日のメイントピックが、Netflix のテックブログの紹介で、で、タイトルが、Using Machine Learning to Improve Streaming Quality at Netflix ということで、まあ、Netflix のような、その、ストリーミングのサービス、動画、うんで、まあ、どのようにそのキャリアアクションを使っているのかっていう、まあ、事例の記事で、これ書かれたの2018年なので、まあ、ちょっと前ではあるんですけど、
うん、
そうですね。はい。
はい。なんかパッと聞いた感じだと、
はい、
どういうふうに使っているのか気になります。ストリーミング品質。うん。
そうですよね。
あんまり機械学習関係なさそうだけど。
はい。そうなんですよ。なんか Netflix で機械学習っていうと、うん、結構、レコメンドの、そのイメージが強いんですよね、個人的には。
確かに、確かに。そうですね。
はい。なので、 なんか他のところで機械学習も使われてるんだなと。まあ、使われてるのなんか多分、まあ、そりゃそうでしょみたいなことではあるかもしれないですけど、
うんうん、
ちょっとまあ、新鮮な感じでした、自分には。
うんうん、確かに。
はい、そうです。で、なんか、その、記事的には、やっぱその事例、どこにこんな感じで使われてるよみたいなのが、主なところになってて、
うんうん、
なので、その、具体的にどういうアルゴリズムを使ってるよみたいな話は、あんまなかったですね。
うんうん、
はい。という感じです。はい。で、まあ、主にその、中に書かれている事例が3種類あるんですけど、
はい。
で、まずは、ビデオクオリティアダプションっていうものです。で、これは、まあ、その再生の品質、なんか YouTube とかもあると思うんですけど、その画質を、なんか、低品質、普通、高品質。
はいはいはい。
何段階かあるじゃないですか。
ありますね。
はい。で、それを、その動的に変化させるっていうやつです。
おお、なるほど、なるほど。
はい。なんか YouTube は自動ってあるじゃないですか。
ありますね。
はい。なんか多分あれも同じで、そのネットワーク状況によって、その品質をまあ最適なものに変化させるっていうやつですね、うんうんうん。はい。で、これが一番多分詳しく書いてあるので、これを主に話す。で、あとはプレディクティブキャッシングっていうのがあるんですけど、まあ、これもちょっと話で、あと、最後、デバイスアノマリディテクションですけど、これは結構モリモリになっちゃうんで、まあ、今回話さなくてもいいかなっていうふうに思ってます。なので、まあ、3つある種の前2つをちょっと話そうかなって思ってます。
はい。
はい。はい。で、まあ、一応その、やってることもいろいろあったんですけど、
うん、
その背後にある背景っていうのは結構共通部分があってですね。
うん、
で、やっぱりその、ネットフリックス、世界中の人に使われているサービスであって、結構そのユーザーの人によって環境も異なりますと。
うんうん、
はい。とか、あと、その視聴コードが結構多様になってるんですね。まあその2018年時点で。
はいはい。
で、何かその単一のソリューションを用意して、で、これでその全員の課題解決できるでしょっていう感じ。なんか、そのブログの中だと、
うん。
ワンサイズフィッツオールなソリューションになってるんですけど、
うんうんうん、
日本語で言うと何なんだろう、大は小を兼ねるなのかな。
ああ、なるほど。ワンサイズフィッツオール、本当だ。
はい。まあでもこれとかも、うんうんうん、レコメンドの文脈で言うと、例えばみんなにランキングを出すとかそういう話になるんですかね。
確かになんかそういう意味合いっぽいですよね。
はい、
うん。
なんかそういうその単一のソリューションによる解決策っていうのがどんどんその不適切、それでその、うんうん、まあうまくいく人もいれば、うまくいかない人もいるっていう話、
うんうん。
で、具体的には、まずデバイスがありますと、
うん。
で、デバイス、そうですね。まあ、iPhone でも見れるし、スマホでも見れるし、まあ、あと、まあ、iPad でも見れるし、
うん、
まあ、あとは、普通に PC で見れるし、あと、まあ、テレビとかでも最近ありますよね。最近のはずっとあると思うんですけど、はい。
確かに。
テレビとかでも見れる。デバイスめっちゃ多様ですと。はい。で、そのデバイスによって、まあ、もちろん画面サイズも違うし、あと、その処理能力みたいなものも違いますよ、
うんうん。
はい。っていうのがまずあります。で、あとはネットワーク環境があって、まあ、そもそもそのネットワークとして強いのか弱いのかところと、あと、固定回線などとの移動体通信のところもあります。っていう、まあ、具体的なのはそういう2つが、
うんうん、
あと、もちろん、なんか地域とかもありそうですね。
確かに。
はい。で、やっぱりその、人によって何か個別のソリューションを提供していく、ちょっと機械学習が出てきます。
うんうんうん。
はい。
そうですね。うんうん。
はい。っていうのが、まあ、共通の背景の視聴コードが、多様になってきてるよっていうのが、まあ、入ってる。はい。
確かにな。電車とか乗ってて、普通に動画見る人とかもいっぱいいますもんね。まあ、家で見ると。
そうですね。
うん。
最近はあんまりないかもしれない、逆に。
ああ、確かにな。
はい。
そもそも電車に乗る人も。
はい。なんか通勤してた時、自分は結構その本を読んでたんですけど、
うんうんうん、
電車の中で、Kindle で、その通勤電車がなくなってから結構本を読まなくなっちゃったんです。
はいはいはい。いや、それわかるな。
はい。なんかやってましたか、通勤電車の中で、高橋さんは。
何やってたっけな、通勤電車。もう全然覚えてないな。でもまあ、Kindle で本読んでた時もあるし、
はい。
なんか Twitter とかで、普通にツイッターやってた気がするな。
うん、ああ、まあ僕もツイッターやってましたね。
うん、 なんか面白そうな記事流れてこないかなとか。
はい、
うん。確かに。結構ネットの記事を読んでることの方が多かったかもしれないですね。うん、
なるほど。
ネットのメディアというか。うん。
結構その電車と何かルーティン結びつけた人多そうですよね。
うん。いや、そうっすよね。それこそ電車1時間とか乗ってる人は、多分絶対そこでルーティンが出来上がってたと思うんで。はい、
うん。
それをなんか今のこのリモートで作るのは結構難しそう。はい、特になんかご家族とかがいると、
そうっすね。
より難しそうな印象はありますね。うん。
はい。難しいかもしれない。うん。はい。はい。で、まあ、そんな感じでメインに入っていきますと。で、一番最初が、ビデオクオリティアダプション。はい。で、これ、ブログの中に、すごい分かりやすい図があって、
うんうん、
で、なんかどこだ
今、八木さんが画面共有をしてくれています。リスナーの方には見えませんが、リスナーの方のブログを概要欄からご参照ください。
ありがとうございます。はい。あ、これですね。ビデオクオリティアダプションデュアリングプレイバックっていうところのところに、
うん、
なんかイメージこんな感じだよみたいな図が載ってて、で横軸がその時間、タイムってなってて、縦軸がクオリティですと、
うん。
で、そのクオリティがハイクオリティ、ミディアムクオリティ、ロークオリティって言って、で、その動画再生ってなんか大体こんな感じになっていくもんですね。
うん、
まずその、今その再生しているそのパートがあって、で、その次にその再生されるであるパートをそのバッファーとして持っておいて、ダウンロードして持っておいて、で、その再生がちゃんと取り入れないようにのがあると思うんですけど、で、今回のそのビデオクオリティアダプションは、その今のその状態から、その将来のそのバッファしてるところのさらに先のそのネットワーク状況っていうのを予測して、で、どのそのクオリティの動画をバッファーとして持っておくべきかを決めるものです。
なるほど、なるほど。
はい。なので、そのタイムフレームとしては 2個先のそのタイムフレームの状況を予測するっていうものになってます。
うんうんうん、機械学習っぽいですね。こうなると。
そうです、
ね。なるほど。
はい。なんか改めて実施されると、確かにこんな感じだなっていう。
確かにそうっすよ。あれなんか YouTube とかもなんか、はい、まあ再生は赤いバーでありますけど、なんかその裏側にグレーっぽいバーがあって、
うん。
多分あれがバッファーというか、ちょっと赤いが進んでるやつがバッファーでって感じですよね。
確かに、ね、そんな感じ、うん。はい。
なるほど、なるほど。
はい。そうですね。で、例えばまあ、その予測としてはネットワーク状況良いと思って、そのハイクオリティ、まあなるべくハイクオリティのものを出したいと思うんですけど、
うん、
まあその、ハイクオリティのものを出して、実際ネットワーク状況が悪いと、なんかそこで、その、ダウンロードで時間かかっちゃうんで、そこで再生遅延が、入ってしまったりするんで、そういうところに気をつけつつっていう。はい。で、まあ、ここで、実際にその予測を行っていくときに、まあ、3種類課題がありますと。で、1個は、その、どうやってそのネットワークのクオリティって定義するのかところ。あとは、どうやって予測を行うのかっていうところと、あと最後何を使って評価するのかっていうところですね。まあ、一般的な機械学習問題もまあそんな感じだと思うんですけど、
うんうん、
はい、そんな課題があります。で、まずその一番目のネットワーククオリティの定義なんですけど、結構、その、よく知られた指標はまあ、やっぱりあるみたい。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。例えば、バンドウィズ、帯域幅、帯域幅とか言われますよね、日本語だと。はい。で、まあその、1秒間あたりにどのぐらいのそのデータ容量を読み込めるのもの。
うん、
これ多分スループットとかも近い。
は
い。
確かに確かに。
で、あとはラウンドトリップタイムっていうのが入ってて、で、これは実際に、まあ、何かリクエストをして、それにレスポンスが返ってくるまでの時間ですと、
うん。
はい。あとは、スタビリティ、その安定性、ネットワークの安定性と、
はいはいはい。
あとは、プレディクタビリティっていうのがあったんですけど、
うん、
ちょっとプレディクタビリティちょっとよくわかんなかったですね。予測可能性、はい。日本語にすると予測可能性なんだけど、うん、それ自体測れるのかみたいな。
確かに。どういうことなんだろう。
はい。なんかスタビリティは結構分散とかで表現するのかなとかわかるんですけど、
うんうんうんうん、
プレディクタビリティなんか、確かに予測できた方がいいけど、どうやって数値化するんだろうみたいな、ちょっとわかんない。
確かに。予想。
はい。
確かに。何です。何だろう。
はい。
うんうん。
まあ、なんか具体的にどの その指標を目的変数にしてよみたいなのって書かれてないんですけど、
うん、
うん、まあでもそのバンドウェイズとか結構わかりやすそうなの、
うんうんうん、
はい、
確かに、
はい、で次にどうやって予測を行うのかっていうところなんですけど、なんかこれもそう、どの区画を学習にしてどの区画を、予測したみたいなのもう書かれてないんですけど、ただなんか文章としては、うん、その今のその過去の15分のデータから未来の15分を予測できるのかみたいなものが書いてあるんで、あ、うん、まあでもそんな感じで、そのまあ、その前のデータからまあ未来のデータを予測するみたいな、まあ、問題設定であります、
うんうん。
はい。で、あと、その、やっぱりネットワーク状況かなりノイジーなみたいなと、刻々と状況が変わるようで、うん、で、実際その、めちゃめちゃ正確に予測をすることはやっぱり難しい。
うんうんうん、
らしいですと。はい。まあ、ただ、その、まあ、このぐらいの幅に収まるでしょう、みたいな予測区間を出すことは、まあ、おそらく可能で、うん、なんかそんな風にやりました。はい。
なるほど、なるほど。
あと、使った特徴としては、まあ、コンテクスチュアルな特徴ってなってるんですけど、多分デバイスとか、そのデバイスの、うんまあ、処理能力とか、まあ、デバイスのタイプとかもそうですね。とか、うん、あと、まあ、ネットワークの、その、固定回線なのか、移動体通信。なんか そんな感じのもの、
うんうんうん、
と、あとはその時系列のパターンって書いてあったんですけど、まあ普通のその時系列解析に用いられる、まあ何かパターン抽出の手法とかで、
うんうんうん、
まあ一応その妥当な予測はできる。
なるほど、なるほど。
例えば時系列予測といえば、なんか Python の本が出てました。オライリー。
あ、本当ですか？最近出てるやつですか？
なんか最近出てましたね。オライリー。あれ？あ、じゃあまだ出てないのかな？なんか、時系列の本が。
実践時系列解析ってやつですかね。
あ、そうです、そうです。
多分そうです。9月18日発売ってなった。
なるほど。じゃあまだだった
か。こんな本で。
そうです。自分自身は、時系列予測といっても、プロフェット以上のことをやったことがないんで。
はいはいはい。プロフェットって何でしたっけ、はい、Facebook か何かが作ってくれる
やつ。あ、そうです、そうです。Facebook が出している時系列予測の Python の、
うん、
Python と R のライブラリーで。
うんうん
うん。うん、すごい簡単に出す、まあ、時系列予測できるようなものをやってます、
はい
はい。はい。まあでもそれ以外やったことない。
確かに自分もあんまりやったことないな。
なるほど。
なんかちょっと前、シグネとかだっかでなんかの株価の予測コンペみたいなのがあって。
あ、なるほど。
それはなんかまあ株価なんで時系列のデータで、
はい。
データだったんですけど、はい、まああんまりちゃんと取り組んでないんですけど、まあそこでなんかちょっと特徴量作って、ライト GBM で予測するみたいな、のをちょっとやったことあるぐらいですね。
うん、なるほど。
うん。なんかその時は、ゴリゴリ、なんだろうな、7日間の平均株価とか、
はい。
なんかそういう特徴量をゴリゴリ作ってやってた気がしますね。
うんうんうんうん。
うん、
なるほど。まあ、でも、そういう似たような話かなと思ってます、
うんうん
うん。はい。
はい。
はい。で、最後にその、何を使って評価するのっていうところで、いろいろまあ評価指標が提示されているんですけど、例えば、まずはその最初にその再生ボタンをポチッと押したときに、実際にその動画が始まるまでの待ち時間。
おお、なるほど。
はい。で、それはその再生ボタンを押す前の、これって後ろのそのプレディクティブキャッシングの話ともちょっと被ってくるんですけど、
うん、
ネットワーク状況からまあ、そのどの品質の動画を持っておくべきかみたいなのを決めると、まあ、できます。はい。ちょっとまあ、これは、後のところで詳しくっていう、
うん。
で、2のところ、2番目が、その、再生動画セッション、まあ、ずっと見てる、その動画をずっと見てると思うんですけど、その中の平均の再生品質ですと。
うんうん。
はい。で、まあ、これが、まあ、今回、その、動的に、まあ、なるべく、まあ、動的にその、出すそのクオリティを、まあ、決めたいっていうものなんですけど、
うん、ま
あ、できるだけやっぱアグレッシブに高いその再生品質のものを提供していきたいところなので、
うん、
まあ、それができているのかっていうことですね。
うんうんうん、
まあ、結構そのガードレール的な側面があるのでは。
確かに確かに。
はい。で、3番目が途中で止まる回数です。
ああ、くるくるくるってなる回数っていうイメージですかね。
はい、
そうです。飛んでますみたいな。はいはいはい。
はい、リバッファーとか呼ばれるらしいんです。
うんうん、
まあ、普通のその単一の最初にその再生者がまあ、選んだ品質でずっとやってると、どっかのネットワーク状況悪くなったときに、うん、そのバッファー分をダウンロードしきれなくなって、
こう、うん、
回っちゃうと思うんですけど、それが何回起こったのか。
なるほど。
はい。で、この3番目のこの指標は、結構直接的に多分、今回のそのビデオクオリティアダプションを、ね、狙っている指標な感じがしてて。っていうのも、まあ、これを、そのしたくないから、その先のネットワーク状況を予測して、適切な品質のものをまあダウンロードしておくところなんで、多分、ここに一番効く感じがします
ね。確かに確かに。
はい。
そうですね。まあ、かといって多分これ、全部このロークオリティで出せば、一時停止をする回数が減るんで、まあ、これを見つつ、全体最適というか、さっきの、二つ目の品質みたいなところも見ていくって感じなんですかね。
あ、なんかそんな感じですね。実際に、そのブログの中で、これらトレードオフあるよね、みたいな話はされてましたね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。はい。で、あと4番目あるんですけど、4番目がですね、その再生途中の品質の変更回数です。
おー、なるほど、なるほど。
はい。で、これ秀逸だなって思ってて、
はいはい。
確かにその、動画、まあ、30分ぐらいの動画見てて、その、再生品質コロコロ変わったら結構飽きたいってなと思うんですよ。
確かにな。確かに。
なんかずっとその同じ品質で、再生されてた方が、その、より内容に入り込めるじゃないですか。途中でちょっと解像度変わっちゃったりすると、多分、ちょっとそこで集中切れちゃう気がする。
確かに。いや、わかるな。なんか、家でAmazon プライムとか見てても、
はい、
たまにすごい荒くなる瞬間とかあるんですよね。そうするとなんかそれが気になっちゃって、確かに一旦途切れるというか、
はい、
それはめちゃくちゃわかるな。
で、かつなんか今回のものって、それを引き起こしかねない変更じゃないですか。なんかこのメトリックスを作ってるのすごいなって思いました。
確かに。
はい。
確かに確かに。なるほど、なるほど。
はい。っていう、まあ、4つの指標を使って、評価したみたいです。はい。はい。で、実際にそのどうだったのかみたいな結果まではちょっと書かれてなかったんですけど、まあでも効果はすごくありそうな感じはしますね。
確かに。なんか、難しそうだなとはちょっと思いましたけど。
はい。そうですね。意外とやっぱり単純にその機械学習バン入れて、成果バンみたいな感じではないけど。でもやっぱ、まあ、包括的にメトリックスを定義して、あれで、適切に評価をすれば、成果が上がる。
確かに。どういう結果になったのか気になりますね、これ。
そうですね。はい。
はい。
はい。で、今のところが、ビデオクオリティアダプションのところですね。はい。で、次のところは、プレディクティブキャッシングなんですけど、まあ、ここはちょっとさっきに比べると軽めです。で、さっきのその1番目で、その何を使って評価するのかっていう1番目の指標で、最初に再生が始まるまでの読み込み時間っていうのがあったと思うんですけど、その、何をそのキャッシュしておくべきなのかっていうのを予測するんですね。で、その Netflix はアクセスするとまあホームページがまあありますと。で、その中で実際にその使う人、ユーザーが再生をする前に、再生するであろうものをキャッシュしておきますと。
なるほど。こいつはこれを見るから、
はい。
キャッシュしとくぜみたいな感じですか、
はい、そういう感じです。そういう感じです。
おー、なるほど。なんかあれと似てるな。
はい。
あれ、ネットフリックスだったっけな。なんかあなたにおすすめの映画をダウンロードしときましたぜみたいな。
あ、そうなんですか。
あれ、ネットフリックスじゃなかったっけな。ちょっと間違ったらすみません。なんかそういうのがどっかで聞いた気がするな。
じゃあ。
そっか。だからもうアプリを開いた瞬間に見るものが予測されて、最初の方はキャッシュされてるってことですよね。
はい。
すごいな。
これはネットワークタブとかで、ネットワークキャプチャーしていると確認できるかもしれない。はい。
ああ、確かに。
で、ちょっとやってなかったんですけど、あとまあ似たような話としては、デブって言ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
そのなんか世界版キータ。キータが日本版デブっていうのが、
はいはいはいはい。
デブドットチューっていう。
聞いたことあるけど、見たことはない。
はい。なんかあるんですよ、デブチュー。で、デブチューって、多分探すといっぱい出てくるんですけど、すごい早いことで有名なんですね。
確かに、今開くとめちゃくちゃ早い。
はい。デブチュー、早いとかで検索すると、 いろいろ記事が出てくる。
なるほど、なるほど。
結構まあ、早いこと有名です。で、そのデブってなんで早いのかっていうところで、まあ、もちろんその速さにこだわっていろいろ工夫がされてるっていうことなんですけど、
うんうん、
なんか一つ、その、マウスオーバーした時点で、リンク先の記事が読み込まれるっていうのがあって、でこれはあの、ネットワークキャプチャーするとわかるんですけど、
うん、
なんかそれとちょっと似てるんですよね。
はいはい、確かに確かに。確かにめちゃくちゃ早いな、これ。
もう。
読み込んでる、なんか静的なページっぽく感じますね。
そうですよね。
うん。
めっちゃ早いですよ。このトレンディング、その横とかに出てる記事を一瞬なんですよ。
すごいな、これ。
で、これ、
ああ。
これ、今ネットワークキャプチャーして、
うん。
こう回そうとするともう、読み込まれる
んですよ。本当だ。すごい。
読み込まれて。はい。なんかこれもまあ一つのその めっちゃ早いようになってるっていう。
確かに確かに。
で、ちょっとミディアムでも試してみたんですけど、ミディアムはなんかなかったです。うん、ミディアムは普通にクルクルしちゃう。うんうん、
ああ、なるほど、なるほど。
はい、うんうん。なんかそういうのちょっと似てますね。その再生されるであろう。まあ、デブっていうの場合は、このマウスの動きっていうのがあるんで、
うん
まあ、予測というかもう、なんだろう。まあ、マウスオーバーしないと、そのリンク先に飛べない普通に操作したら飛べないんで、
うんうん、
もう確信に近くある。
確かに、確かに。
はい。
なんかそういうドロップボックスとかも、
はい。
なんだったっけな。なんかドロップボックスってファイルアップロードすると、プレビューの画像をなんか作ってたらしいんですけど、
はい。
なんかそのプレビューを作るか作らないかを機械学習を使って予測してるみたいな話があって、確か。
はい。
で、プレビュー見、この人プレビュー見そうだなってやつだけ先に作っとくみたいなことをして、
うん、
なんか本当は全部、本来は全部作ってたけど、
はい、
それのプレビュー作るコストがめちゃくちゃ減ったみたいな話をどっかで聞いた気がします。なんかそれとも似てそう。うん。
確かに。なるほど。はい。まあ、なんかそういう、その、どれ、何を、まあ、何かその再生されるであろうものをキャッシュしておくって話でしたと。うん、はい。では、まあ、ネットフリックスの場合は、レコメンデーションがもうすでにあって、でそれで大体、そのレコメンドの、その、順位が大体その再生されるであろうものと多分被るので、うん、まあ、どうなんだろう。まあ、これでプレディクティブキャッシング用のモデルを作んなくても、なんかできたりするのかな。レコメンドのその1位のものを一通りキャッシュしておくみたいにすれば。
確かに確かに。できそう。
はい。はい。で、あとそのキャッシュするときなんですけど、やっぱりそのクオリティを決める必要がありますと、
うんうんうん。
で、それはまあ、そのデバイスとかネットワーク状況から決めるっていうことではありましたね。はい。で、まあ上のその時系列予測モデルを使うのかどうかっていうのも書かれてないんですけど、
うん、
なんか使ってなさそうな感じはちょっとします。あの、多分使ってないのかな。
あ、この予測、あ、プレディクションキャッシングのところでは使ってなさそう。
はいはいはい。多分、ホームページにいる時点で、その全員の、その時系列のそのネットワーク状況のデータとか取ってると結構コストが高そうなので、
確かに。
使ってないんじゃないかな、なんか思いました。うん、まあ、そこまで実際のその言及はないんで、ちょっとどうかわからない。
うん。
そんな感じ。はい。で、まあ、ここは結果まで書いてあって、まあ、端的に言って、その狙いだった、その再生が始まるまでの時間。
うん、
もうめちゃめちゃ削れたらしいです。
お
お。はい。
なるほど。すごい。
はい。っていう。
そんなところにも使われてるんだ。機械学習。面白いな。
ですね。うん。はい。はい。なんかそんな感じの内容でしたか、はい。
はい。ありがとうございます。なるほど、なるほど。
はい。
うん。うん、なんかストリーミングとか、その辺を気にしなきゃいけないのは、
はい。
なんて言ったら、こういう動画サービスならではというか、
そうですね、
はい。
そうですね。結構その課題としては、やっぱ動画サービスのならではの課題なんで、うんうん、違うドメインをやってる方にはあまり刺さらないかもしれないですけど、まあ、単純に理由としては面白いですね。こういうところに機械学習使えてるんだみたいな、
うん。うん、確かに面白い。
はい、そうです。あとはまあ、プレディクティブキャッシングの話とかは結構広く適用できる気がしますね。
うん、確かにな。なんか応用というかできそう。
はい。多分、記事サイト、その、ポータルサイト、運営してる方とか、
うん、
まあでも、 まあ、どんぐらいインパクトあるかちょっとわかんないですけどね。その、EC とかでも。
うんうんうん。
幅広い気がします。
確かに確かに。はい。今日はそんな感じでしょうか。
はい。今日はそんな感じです。
はい。ありがとうございます。はい。ではですね、本日は、八木さんに Netflix のテックブログからですね、ストリーミングの品質についてのお話、まあ、それに関する機械学習をしていただきました。
うん、はい。
はい。質問、コメントは Google ホープや Twitter のハッシュリップ FM でお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。